安らかに。ヘップバーン。胸の膨らみの魅力を過去のものにしてしまうだろう。ビリー・ワイルダー監督の言葉は大げさだったにせよ、清楚なオードリー・ヘップバーンの登場は衝撃的だった。ローマの休日は日本では昭和29年、1954年に公開された。戦後の混乱を引きずる世にあって、人々は妖精のようなその魅力に心を奪われる。が、ヘップバーンもまた第二次世界大戦で苦難の少女期を送ったことは、当時あまり知られていなかったのではないか。ナチス占領下のオランダで母と二人、地下室に隠れ住み、レジスタンス運動にも関わったと伝えられる。空腹の惨めさも知った。太らない体質は当時の栄養失調のせいとも言う。映画界から遠ざかった後、ユニセフ、国連児童基金の親善大使を長く務めたのは、そんな体験があったからだ。昨年9月、親善大使としてソマリアを訪ねた。痩せ細った子供を抱き上げ、悪夢の世界です、と語るヘップバーン。当時のその写真を見ると、あの大きな目が深い悲しみをいっぱいに称えている。世界中を魅了した大スターの、これも一面だった。ローマの街で見せてくれた気品にあふれる王女と、そして愛らしく無邪気な庶民の娘と、銀幕の二つの顔をそのままに映して、燦然と輝く人生を閉じた。93年1月22日。山本安江。人間としての世話女房の一面と、透き通るような鶴と、陽炎のように絶えず細かく揺らめいている。と記した山本安江さんと、その夕鶴の通がまた脳裏に重なって離れない。この人のために木下順二が書き下ろした戯曲、夕鶴の初演は昭和24年、1949年10月だった。戦後の混沌の中で、人々はひときわ鶴の純粋性に魅せられたに違いない。暮らしに追われて忘れそうになっていた純愛の尊さを持った人もいよう。女性の自立を考えた人もいたかもしれない。そして、それは1000回を超えた公演の、そのいつでもみずみずしい感動を呼ぶ。あんたはだんだんに変わっていく。なんだかわからないけれど、私とは別の世界の人になっていってしまう。金銭欲と葛藤する余興。その夫の変化を予感する2の独白だ。時代背景だけで演劇を語るのは当たらないだろう。が、貧しかった頃のその初演から44年、はるかに豊かになって、なお一層金銭欲の醜さをさらす人間社会の姿もまた、あの独白は予感していたのかもしれない。真っ赤な夕焼け空に、鶴のような山本さんの姿が吸い込まれていく。夕焼けが夜の闇を経て、しかし、やがて迎える朝、明るい未来へ導いてくれますように。93年10月22日。田中角栄、ああ、というあの深いため息が今も耳の奥に残っている。昭和49年、1974年11月、田中角栄首相、当時が金脈問題釈明の記者会見をした時のことだ。貧乏な百姓のせがれに生まれ、と、角栄節を交えつつ、汗だくの釈明を終えて、椅子から立ち上がった。その瞬間、首相のため息がマイクを通じて聞こえた。一国の首相の哀れな姿を目の前にした記者の一人として、こっちもまたため息をつきたい思いだった。一夜、敗然として大地を打つ豪雨に神事を済ます、と、首相辞任を表明したのは、それから14日後だ。そして、首相の犯罪が暴かれていく。無論、日中国交回復など、その業績は残る。が、政治は力、力は数、 とする政治哲学と行動力が近顕と結び、戦後政治を大きく歪めた責めは負わなければなるまい。衝撃的な前首相逮捕の暑い夏から、すでに17年の歳月が流れた。ロッキード事件、リクルート事件、金丸事件に続くゼネコン汚職。55年体制崩壊という激変を挟んで、今なお政界は金権のを引きずっている。かつて、今大綱と報じて、その金権体質を十分に伝えたかどうか、今、新聞の担う責任を改めて思う。真の政治改革がなる日まで、あの絶望的なため息が耳から去ることはないだろう。93年12月17日。吉行淳之介。昭和16年、1941年12月8日、吉行淳之介さんは中学5年生だった。その休憩時間に真珠庵の大戦歌が伝えられた。生徒たちは一斉に歓声を上げて教室から飛び出していった。その光景を一人安全として眺めたと記す。その時の孤独の気持ちと同時に孤類を守るといった自負の気持ちを忘れることができない。その人が後に啓発の勧めを説く。声高に大げさに重厚を一も二もなく尊ぶ風潮を排させたのは、繊細な感受性と、そして自称、戦中少数派の思いが心の奥に座っていたからだろう。かなり前、東京上野毛のご自宅に伺ったことがある。笑顔で、飲む、打つ、買うの話をしながら、ふと、軽薄に必要なのは鋭さ、鋭い軽薄に向かうべきでしょうね。この一言は今も記憶にある。対談の名詞と言われた。男の優しさといえば、それこそ軽薄に響きそうだが、数々の対談の語り口にそれがにじむ。重々しげな様子で口をつぐみ、悩ましげな顔で沈黙している人間を、ここでも遮断に笑い飛ばす。山口ひとみさんとの対談、おいてますます猛録で、お葬式について話している。近年、人の祖霊にほとんど出なくなった。僕は何にもしないのがいい、と。その意思に従って、葬儀、告別式は行わない。94年7月28日。厚見清。インテリというのは自分で考えすぎますからね。このテレビの裏方で言いますと、配線がガチャガチャに込み入っているわけなんですよね。風天の寅さんのセリフに、そんなのがあった。ええ、私なんか線が一本だけですから、まあ、言ってみりゃ空っぽと言いますか、叩けばコーンと澄んだ音がしますよ。下駄のようなあの四角い顔で、とぼけているようで真面目で。真実をついていて、そのくせ、どこかおかしかった。山田洋次監督、男はつらいよは、この27年間で48作を数えた。あれは厚見清さんの実像だったのか。そう聞かれて、自分の中に彼が住んでいる、と答え、紫綬褒章受章の時は、寅さんなら、いいよ、それはって、辞退するんじゃないかな、と照れた。東京は、葛飾柴又ならぬ上の車坂生まれだが、下町育ちは同じだ。丈夫で長持ちのように見えて、浅草経営劇時代に肺結核に倒れ、20代の貴重な時期を病床で過ごした。長く下積みに耐えた味が、マンネリの兵をはるかに超えた。インテリのみならず、配線がガチャガチャのように、コーンと澄んだ音はもう聞くことができない。68歳で死去、さすらいの旅に出た寅さんのように、ある日、ふらっと帰ってくることも、もうない。96年8月8日。司馬遼太郎。戦争末期、学徒兵の司馬遼太郎さんは、東京の北方に駐屯する戦車隊にいた。 いざとなれば南下する任務なのだが、北上してくる避難の人波で立ち往生しかねない。その時は、引き殺してゆく、と大本営参謀が言い放った場に、柴さんもいた。戦場の死は覚悟しつつ、何のための軍人か、との疑問は通説だった。あんな時代は日本ではない、と、灰皿でも叩きつけるようにして叫びたい。そんな衝動があると、後に記している。昔の日本や日本人はそうではなかったはずだ。その嗜好が数々の著作の根底にある。例えば、いざ鎌倉、なこそおしけれの坂東武者像に、潔く涼やかな倫理的気分を見て、それが日本人の形成に果たした役割は大きい、と説いた。その柴さんが、しかし、日本人を辞めたくなった、と、もう一度灰皿を叩きつけるような言葉を吐いたのは、激しい土地投機を目の当たりにした頃だった。そのバブルが弾けて、今、政治家や官僚、銀行家が一様に卑しい姿をさらす。日本のいわゆる発展は終わりで、あとは良き停滞、美しき停滞をできるかどうか。これを民族の能力をかけてやらなければいけない。雑誌現代1月号から。72歳で死去。重い遺言と受け止めたい。96年2月14日。